無限の鐘。日坂の佐与の中山の北の方に、阿波ヶ岳っちゅう山んそびえてる。514メーターのこの山はの、春になるとお花見やらわらび取りの人らで、そりゃあにんやかだに。この山はまた無限山とも言うだよ。昔この山のてっぺんに井戸があった。海の潮の差し引きと続いておって、潮満ちた折にはこの井戸から泡んどんどん出ての、山の上と広がって雲んかかったみたいに見えるもんだで、阿波ヶ岳っていうようになったそうな。わしら阿波ヶ岳って言ってるけがの。今から1250年も昔のこんだ。第45代聖武天皇様の天平時代、この佐与の中山の東の坂下った菊川の里の滝に、高道仙人中遠来仙人様が住んでおられたげえな。このお方はの、お不動様を信心した女すって、ある時ちっちゃい釣り鐘を一つ作って、それを阿波岳のてっぺんの一本の松の枝へかけなすった。そいでの、この鐘は一遍つくと災難をよける、二度つくと病気に治る、三遍つくとうちん栄える、よたびつくと運が開けて出世をせる、五たびつくと孫っこまで栄えて、六たびつきゃ武運上級、七たびつくとほれ孫っこの代のその先までずっと大金持ちになれると、こう仙人様村の衆に教えなすったの。ええことばっかしじゃないか。これを聞いて村の衆は喜んだ。やい、お仙人様の鐘をつくと災難よけになるっちゅうぜ。運が開けるだってよ。七たびつきゃ長者様になれるっちゅうこんだで、こんなありがたい話じゃないぜ。鐘をつくだけで本当にご利益があるなら、行ってついてこざ。いかまいいかまい。と、そういうわけで、次から次、鐘をつき、山のてっぺん目ざいて登る人ん増えていっただによ。ところん、今みたいに、車で行ける広い道があるわけじゃなし、曲がりくねった細い坂道の草ぼうぼう、一歩足をすべくらかしゃ大変だ。深い谷に口を開けて待ってるだで、てっぺんへ登るな、そりゃあ危ないこんだった。登っていった村の衆の何人かは、ついつい足を踏み外いて谷に落ちて大けがせたり、中にゃ打ちどこ悪くて死んじまうもんまで出てしまった。たんびたんびそんなこんが起きるもんだで、村の衆は、ありゃあとんでもない金づらよ。運がよくなるどこじゃない、あの世へ誘う金だによ。おらん隣の家じゃ、源兵衛さ気の毒に谷落ちて死んじまった。おかみさ気の毒に血の身を抱えて泣いてくらいと。ありゃあ人を地獄へ連れてく金に違いない。おっかないこんだ。そういうようになって、はあ、鐘をつき山へ登る人はすっかり亡くなってしまった。その時分、小舟川の黒に一人の長者が住んでおった。みんなん荒石長者って呼ばわる、性の荒い、欲ばっかし深いふんとに嫌われもんだった。この長者ん金の話を聞いた。わしゃ今以上まっとまっと大金持ちになってやらず。欲をかいて金をつき阿波ヶ岳一人で登っていっただによ。ようやっとてっぺんへたどり着いて、えーれーれ、これでわしもこの金をつきゃ日本一の大長者だ。うれしがって松の枝の金へ手を貸し、威勢よくゴーンとついた。とどうずら。勢い余って引っ転がって、谷底深 地獄の底まで落ちていっちまった。地獄じゃの。三度の午前も食べすかと思やお米粒んヒールになってうじゃうじゃうじゃうじゃ動き抱いてとても食べられへん。おなかんすいてどえらい苦しみようで骨と皮ばっかしのありさまだね。それから後の天禄二年にの、任由をしょっちゅう、えんらいぼんさまんこのあわんたけおいでなすっての。はてさて、人の欲は際限のないものよ。この金のために心が惑わされて、命を失う者が後を絶たない。これでは、金を作った高道仙人の志にたがうことだから。この金はない方がよい。そう言って、あわんたけのてっぺんの深い井戸の底へ、釣り金を埋めておしまいなすった。それから、この井戸のことを無限の井戸、そう呼ばわるようになっただよ。今でも、あわんたけには、中の方は草や落ち葉にうずもれて、欲は見えんけいが、井戸一つひっそりと残っておるだによ。おしまい。